会長副会長自由活動こんにちは、バケン的キュリザップの会会長です。
こんにちは、副会長っす。
本日も会長副会長自由活動よろしくお願いします。馬券の買い方ってお
い
もうちょっとチャラくアレンジ加えればでけえムーブメント起こせんじゃねえかって思ってる今日この頃の俺だ。
間違いないとポーラパシャパシャ、
はい、そういうことでですね、今この下り10秒間で、15分ぐらいねリハしたよ
した
したわ。むずいっすね、イグジットさん。もうちょっとねすんなりできるかなと思ったんだけど、
まあむずいわ。
むずいね。でもよくネタを聞くとさ、すごいいいネタだよね。面白く作られてて、
うまい、
しかもそのコンセプトがしっかりしてるじゃない。チャライ、ギャルオっていうね。
そうね、
その中で漫才の内容も、こう見て聞いてみるとなかなかね、面白い、
確かに、
まあ、違う視点から飛んでくるギャグとかね、こうかなりクオリティ高い、
ね、
2人組だと思ってます、
この
今10秒やる中でね、かなり動画を、ね、分析っていうか、ね、ちょっと見て
見ちゃった、ね、
なんか似たようなのやろうみたいな感じで思ってたけど、なんか、ね、面白くて見入っちゃったね。
そう、
まあそういうことですけどもね、はい
バッサリ言ったな
、はい、今日はですね、もう今週22日に、有馬記念があるということで、つい先ほどね、枠順も決まりまして、今日はこう、有馬記念のお話をしたいなと思ってます、っていうのもね、今回のラジオこう有馬記念ネタで、なんかこう考察というかこう、ね、事前予想みたいなのなんかしてくれないかみたいなそういうメッセージが来たのでねそんなメッセージ来たらやるよと
やる、
そういうことで、
ね、やる
やらせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
で、どうですか、もうストレート担当直入にもう話してってくださいよ。
わかりましたよ。もう早速ね、ちょっと今見てみましょう。じゃあ最内からですね、1番スカーレットカラー、
はい、これはですね、まあ、前走、エリザベス女王杯7着、まあ、このスカーレットカラーちょっとね厳しいんじゃないですかね、府中牝馬ステークス G2 で、追い込んでの、1着、まあなかなかいい追い込みはしたんですよね。ちょっとメンバー的にはちょっとね足りないなと、いうイメージですね。はい、じゃあ2番スワーブリチャード、はい、これジャパンカップね、G1 勝ちました。これね、まあマーフィー騎手がねいい騎乗をしたのではないかと、好意つけてそのままね差し切ったという感じで、まあ、展開に恵まれた感じのね勝ち方をしたのでね、まあこれはまあ抑えぐらいでいいんじゃないですかね。はい、3番エタリオ、こちらの馬はねもうちょっとねあのジャパンカップ走るかなと思ったんですけどね、京都大賞典もね、まあまあちょっと足んないなということで、今回はまあ軽視していいんでしょう、でスティッフェリオはい、ステフェリオですね、こちらの馬はねオールカマーはなかなかね逃げ切った感じで、勝利しましたけどもね、やっぱりこう、まあ、メンバー比較でね、まあ、リスグラシューにね結構な差をつけられて負けた宝塚記念とか、大阪杯でもワールドラインね、結構 0.5 秒差、つけられたとかね、そういうやっぱ G1 の一戦級になるとちょっと辛いのかなと思ってます、こちらも軽視ですね。はい、次5番、フィエルマン、フィエルマンね、凱旋門帰り、そうですね、凱旋門帰りってね結構ね調子狂ったりするんですよね、遠征帰りっていうのはね、それを加味してどうかっていうポイントになると思うんですけども、この馬ねやっぱ国内ではね崩れずに走るんですよ。なので、こちらはねやっぱり馬券内には入れといた方がいい一頭かなと思っております。はい、6番リスグラッシュ、この馬はね強いなと思ってますよ、これもまあ遠征帰り 返りなんですけども、その前のね宝塚記念の一着っていうのはね、やっぱ奇跡にね結構ね 0.5 秒差もつけたと、それでねダノンプレミアムにもね、まあ勝てはしないんですけれども常にね、接戦するというね、能力バーでもありますので、そうですね、リス・グラシューも、馬券には入れた方がいい一頭になります。はい、次はワールドプレミアですね。菊花賞はね、見事な勝利だったんですけれども、里のルークスにあそこまで追い込まれて、差のない、一着になったと、でですね、この3歳のねあのボバっていうのはねちょっとなかなかねコバと比べてねコバと通用しないっていうところがやっぱ見受けられるんですよね。世代的にちょっとレベル落ちんのかなと、なので、ちょっと、ここは軽視かなとは思っております。これは、私の個人の見解ですね。ワールドプレミアは切っていいでしょう。はい、8番レイデオロ、はい、なかなかね復調するかな復活するかな復活するかなっていうふうに思いつつ参戦したんですが、結果復活はできなかったと、まあ、もうピークを超えているというか、まあ、ちょっと競馬モードに入ってないのかなっていう、ふうに見受けられますレイデオロ、なので、こちらは軽視でいいでしょう。はい、9番アーモンドアイですよ。これはもうしょうがないんじゃないですかね。この馬はもうぶっちぎりで能力馬だと思いますので、もう軸としたらこのアーモンドアイからどういくかっていうことを考えれば、無難に、当てられるのではないかなと思っております。はい、10番サートルナリア、はい、こちらもね3歳世代のトップというところで、まあ見ていましたが、そうだねちょっと距離が長いのかなっていうところと、やっぱりこの間の天皇賞でねちょっとこう、他の一線級のね、メンバーと走って、ちょっと3歳世代を見切ってしまった感があるので、まあ切っても抑えでもいいのかなっていう感じではあります。はい、奇跡、こちらはですね、まあこの馬も強いですよね。凱旋門はまあね頑張りましたけどね振るわなかったと、で、奇跡はまあ後位からまあ先手を取って、ペースメーカーにはなるのかなとは思っているので、前残りの馬場になりそうな、レースの流れであれば奇跡は、まあ、3着以内、連射っていう感じですかね、入れておいた方がいいかなと、馬券内には入れた方がいいかなと思っております。はい、クロコスミア、牝馬6歳ですね、エリザベスは、そうです残って2着、だったんですけど、まあこちらはちょっと、軽視していいでしょう。あとアルアイン13番アルアインですね、この馬もですね、内枠入ればね走るかなとは思ってたんですよ。自分のね競馬メモでもね内枠は構想っていう風にねメモってるぐらいなんで、ただね、ちょっと厳しいのかなと思ってますのでアルアインは軽視でいいです。はい、14番ベロックス、はい、ベロックス、これもね3歳世代ですね、この馬、そうだな今回自分の予想ではねサートルナーリアと比べるとベロックスの方が評価は上げていいのかなと思っております。で、まあこれはね馬券にちょっと入れてもいいのかなってぶっちゃけ思ってるので、ここは、まあ押さえておきましょうという見解です。はい、15番アイロレット、アイロレット、はい、これはね前回天皇賞いい走りしましたね。強いっていう馬は強いと強いっていう馬じゃない強いって思いました。逃げれば強い、ただですねちょっと大外っていうところがねちょっとね引っかかるんです。なので、まあ、前回もね3枠5番だったのかな、すごくね後位から走って逃げ粘って、最後直線も伸びたんでね、ここはああと思ったんですけど、今回はちょっと厳しいのかなと思っております。はい、最後16番シュワルグランですね。これはねやっぱ強いんですよこの馬は、はっきり言って、なんですけど、そうですねむずいんだよねこの主者が、まあ評価されていいです切っていいと思っております。 はい、ちょっとズワッとこう話していきましたけども、じゃあ結局どうなのっていうところです。はい、メルマが流した通りの馬をそのまま相手で予想していこうと思ってます。アーモンドアイを軸に、そうですね、2番、まあフィエールマン、リスグラシュ、そこが本命2頭かな、あの相手としてはね。そんで奇跡がいて、ベロックス、サトルナリアっていう順番かな、そんな感じで、思っております。まあ、当日の馬場状態見てね、まあつっても相手は多分このままでいこうとは思うので、参考に、していただければと思っております。はい、お疲れ様でした。ね、相槌も打たず、ここまで、聞いてみましたよ私は。
なんか、運とか方とか言えよ。
いいんですよ。はい、ね、そんな感じで、16頭のね、分析をしていただきました。皆さんはね、皆さんの考え方はあると思います、あ、思うんですけども、ここはまあさ、違う、サーじゃない、アーモンドアイでいいと思いますよ。サーモンドアイみたいな。アーモンドサイ、
いじるなや。
でまあね、今回の有馬記念であれば、穴党の人は別にやらなくていいのかなとは思ってます。やるとしたら、例えばワイドで、2、3着の馬を当てるっていうコンセプトで、ちょっと狙ってみるっていうのはいいかもしれませんね。あとは副賞、アーモンドアイ以外の副賞で、中穴どれかなっていう感じで、攻めていくのがいいと思ってます。本命党の人は、素直に、アーモンドアイから、まあ、競馬は絶対とは言いませんけども、かなりこの馬はちょっと抜けて強いとは思ってますので、まあ冷静にやるか、それとももうこのレースは見送るかっていう感じでね、サバサバした感じでやっていくといいと思ってます。
はい、
そうですね。あと、まあ馬連なのか馬単なのかワイドなのかっていうところもちょっとね、気になるところですよね。
そうですね、まあこのレースはあの儲けようっていうレースじゃないので、ここの今回の有馬記念はね、
なので、まあ例えば馬連の一番人気が例えば、2.2 倍だとしようよ、馬連でね、馬連の 2.2 倍を買うのか、ワイドの一番人気で例えば 1.8 倍とかだったらどっちを選ぶのっていうのを冷静に考えてほしいんですよね、もしこういう場面に遭遇したら。もちろん後者の方がいいだよね、ワイドの方が。なんでかって、 1.8 倍じゃんって、 2.2 倍の馬連の方がよくねって、いやいやいやいや、そこはリスク考えようよっていうところで、 2.2 倍で2着以内のね、やつを選ぶのか、 1.8 倍でしっかりワイドな感じでね、3着以内をしっかりこう確実に取っていくのかっていうところを考えると、どっちの方が得なのかなっていうのが分かるんじゃないですかねっていう考えをしながらオッズを見ましょう。あのオッズが見てこれ儲かるから買いだなとかそういうのではなくて、このオッズの方が得だなっていう気持ちで買ってった方が競馬は、勝ちやすくなりますよね。それはもちろんそうですよね。そんな感じで、頑張っていってください。
なんか今日マイクの調子おかしいね。
そうね、
まあしょうがない、
じゃあそんな感じで終わらせましょう。
はい、
それでは、有馬記念頑張って、今年の集大成、まあ28日もありますけど、まあ皆さんの中では有馬が集大成ですよね。
そうね、
はい、そんな感じで、また、今週競馬頑張って、28日につなぎましょう。それでは、
はい、お疲れちゃん。